遠藤ひろむのボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤ひろむのボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤ひろむです。タイトルを直訳すると恋の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。まあ気温的にはもう初夏ですね20度超えてる。まあ雨が降ったらねちょっと違いますけど、いや逆にね雨降った時がね涼しくてちょうど良かったっていうぐらい、ちょっとね先取りしすぎてる感じもしますけど、なんならもう梅雨入っててもおかしくないんじゃねえかっていうねまあ雨がそんなにその連続してねガーって続いてるわけじゃないですけども、一回晴れたと思ったらね雨が降るみたいな、そんな天気になる予報だったりもするので、まあマジでね傘は必要だなって思いましたね。そう、最近ですね、まあ雨ってほど雨じゃないんですけど、マジですげえ小雨だった時があったんですよね。で、昼間出勤するときは別に雨は降ってなくて、小雨も降ってなくて、で帰りぐらいでまあギリ傘はささなくてもいいだろうっていう小雨だったんですよ、最初のうちはで歩いて帰るじゃないですか、駅からね、駅から歩いて帰る途中でちょっと雨足強くなって、やべえやべえやべえって思いながらもモンハンやってたっていうねさすがにちょっと雨が強くなったところで画面ビッチビチョになったんでやめたんですけどね、傘持ってくればよかったなってちょっと思いましたね。その日本当にまあ曇りではあったんですけど、降水確率も 40% で、でまあ降るかわからないっていう、一応マーク的には全部曇りだったんですけど降るかもしれないみたいなこと言われたんですよ。マジで降らないことにかけてそのまま出てったらまあ降られたねっていうしかも最初小雨だったからギリ傘ささなくてよかったんですけど、マジでその後ちょっとだけ雨足強くなって、てかまあ小雨ではあったんですよね、ただなんだろう、勢いが強くなった、雨量がちょっと上がった、雨粒粒そのものはちっちゃいけど量で攻めてくる感じになってちょっとびしょびしょになりながら帰りましたねっていうこともあったぐらいなんで、皆さん天気予報ちゃんと見ましょういや僕は天気予報ちゃんと見た上でこれだったんですけどね、でそうじゃない時、もう完全に朝から雨っていう時だと割とあれですね、帰りは親呼ぶことも多いんですけど、車で迎えに来てくれっていうことも多いんですけども、そうじゃない時はだいたいねやっぱ歩きながら帰って、でモンハンもねしたりとか、あと帰りにちょっとなんだろうな、買い物をして帰ったりだとかっていうこともあったりはするので、やっぱ極力ね歩いて帰りたいんですよね、極力は。なんですけど、まあ朝から雨だとねもう帰るときにしんどくなっちゃうんで、まあそういう時は呼びますけどもね、まあこれからもそういう感じでねやっていきたいなと思っています。モンハンがねちょっと今モンハンナウが熱くなりかけているので、なりかけてるっていうか割と熱いですね今。ちょっと前にアップデが入って、それが割といいアップデだったんで、まあ今回話の中で時間が余ったらねその辺についてちょっと触れていこうかなとも思ってるんですけども、そうじゃない可能性もちょっと時間が余らない可能性もあるので、そうなった場合はですね、まあ、次回に持ち越すかもしれないんですけども、モンハンナウはね今始め時というか、ちょっと諦めてたっていう方にとってはね結構嬉しいアップデがあったりしたので、触れれたらいいなと思います。ただちょっと他にね話題があるので、そちらをね優先して時間が余ったらねモンハンナウにも触れていこうかなっていう感じで、今回はやっていきたいと思います。ということで、遠藤ひろむのボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。遠藤ひろむの遠藤ひろむのボイスボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤ひろむです。前半はですね映画のご紹介を行いたいと思います。このタイミングでってなるじゃないですか。でもね一作見てきたんですよ。なんだと思います？まあ普段というよりはたまに出すね、まあ、僕の話題からもしかしたらね予想できる方もいるかもしれません。まあ最近にねどんなものが公開されて、そして僕の趣味が何なのかっていうのをね覚えていただければね分かると思うんですけども、見てきたのはですね陰陽師ゼロですね。 僕これ原作全然知らないんですよ何にも知らないんですけど、ただこれはもう公開情報が公開された時から見なきゃいけねえよなって思ってたんで、まあ、僕といえばね、そういったそのなんだろう、まあ妖怪とか好きっていうのは結構言ってきてるじゃないですか、とやっぱ付随するんですよね陰陽師っていうのは。まあ、実際はそうでもないんですけど、本当はね、実在した陰陽師はっていうのかな、はそうでもないんですけど、まあ最近のね近代化されたその二次創作では割と見かけることが多いよなっていう組み合わせなので、まあ見るしかないよなって思ってたんで、この陰陽師ゼロをね見てきましたので、まあちょっとした感想だったりとかおすすめどころだったりとかをねお話ししていこうと思います。まずまあこの陰陽師ゼロのまあ予備知識というか事前知識なんですけども、夢枕漠先生という方の小説で陰陽師というシリーズがあります。これなんか結構何作か出てるらしいんですよね。その主人公の安倍の生命の前日譚となってるらしくって、その主人公の安倍の生命がどうやって陰陽師になったかで、その小説のね陰陽師につながっていくかっていうのの前日譚を書いた、まあ陰陽師ゼロ、本当にエピソードゼロみたいな感じですねっていうのが描かれてるのが今作の映画となっております。なのでですね、最初に言っとくんですけど、まあ初心者向けっていうよりは、まあマジで初見でも全然楽しめる、そんな映画ですね。この陰陽師シリーズを知らなくても全然いいという、話になっております。まあ多分先に知っててもね、この映画のこういった部分が後のその小説のこういった部分につながってくるんだなとかっていう楽しみ方もできるとは思うんですけど、僕は読んでないのでねわからないので、なんとも言えないんですが、で最初そこまで期待しなかったんですよ。その情報が公開された時、映画やっぱ見てると最初に近日公開の映画とかで紹介されるじゃないですか、とか CM とかでも多分見たのかな、多分最初 CM かな見たの、もしかしたらとかで見て、ああなるほどそういうところが映画化されるのか、で原作あることもその時は知らなかったんで、そうっていうのもあってあんまり期待しなかったんですよ。まあよくあれなく滑り倒した映画なのかなってちょっと最初思ってたんですけど、どっかのネット記事で結構本気っていうのを見て、で原作があるっていうことも知って、なら期待してもいいのかっつって見てったらだいぶ良かったですねそうだいぶ良かったんですよ。でどんな部分が良かったのかっていうのをお話ししていくんですけど、まあさっきも言った通りマジで初見に優しい、まあそのシリーズの前日談だからっていうよりは解説とかをちゃんとしてくれるんですよね。まあ最初のうちだけだったんですけど、ナレーションがちゃんと入ってとか、あと画面上に文字とかが表示されたりして、でまず陰陽師そのものについて、まあ僕からも軽く説明するんですけど、陰陽師ってまあ実在した役職というかだったりして、まあ今で言うなら占い師と天気予報士のあたりを足して2で割った感じです。そういったのが、まあなんだろうな、当時は本当に帝、天皇様が統治してた時代なので、その、まあ天皇ではねえのかな、まあ帝の、側近というか、まあ直属の、政府の機関として、陰陽師というのが存在していたんですね。っていう感じで、まあ、今で言うなら 何賞っつったかな、その辺に該当するものらしいです。まあとにかく占い師ですね、どちらかっていうと。最近のね、創作物とかだと割とその式神を刺激して使い魔を刺激して妖怪退治をするみたいなイメージが強いと思うんですけど、その実そうでもないんですよ実在した陰陽師って。最近はなんかそういう方に持ってかれがちですけど、まあそういった部分やっぱり解説してくれたりだとか、まあなんならその平安京そのものについて解説したりだとか、まあ呪いと書いて朱って読むんですらしいんですけど、まあ当時の読み方なのかな、それともこの設定なのかどうか分かんないんですけど、この作品だけの設定かどうか知らないんですけど、その朱についても結構解説があったりするので、とにかく本当に初見に優しいし、ナレーションもちょっと一個すごい面白かったことがあって、すげえ序盤なんですけど、やっぱその当時の、ことを描く、まあフィクション、多少はフィクションであれ、多少ではねえか、だいぶフィクションか、だいぶフィクションであれ、まあやっぱ最初の本当に一番最初だけ登場人物たちが 古めかしいやっぱ言葉を使ってたんですよね。なんか授業、その陰陽師になるための授業みたいなのをやってたんですけど、その時になんか全然わかんない言葉を使ってたんですが、ここからは分かりやすいように現代の言葉で訳しましょうみたいなことをナレーションが言った後からちゃんと現代語になるっていう、登場人物たちが現代語で話し始めるっていうのがあったりして、あ、すげえそういったところもこだわってるんだなっていうのは思いましたね。まあその辺は実際にね見て確認していただけたらと思います。で2つ目ですね、やっぱキャラがいい。もうとにかく結構キャラも立ってるのが多くて、まあ主人公の生命がねかっこいいのはもちろんなんですけど、まあよ多分これをきっかけに友人になる、まあもう作中でもね友人ではあったんですけど、広政っていうキャラだったりとか、でその広政が、お仕えしてるお姫様だったりとかっていうのがもう本当にねそれぞれキャラが立ってて、それも良かったなと思いますし、そんな生命に嫉妬するやっぱ人たちもいたりして、生命ってやっぱりその天部の際じゃないんですけど、狐の子って噂されてるんですよね。確かこれはまあ現実、僕らのこの現実世界でも史実上でも九尾の狐の子供なんじゃないかみたいな言われてたりはするんですけど、まあ定かじゃないですけどね、もちろんっていうのが言われてたりして、その辺なんかは、まあ、創作物でもあったりするのかなとかの、設定もちゃんと持ってたりとかして、でだからその才能もちゃんとあってとか、そういったところに嫉妬するやつらもいてとか、あとまあ純粋に成り上がろうとしてる人たちもいたりだとかっていうのもあったりして、もうとにかくキャラが立っててそれぞれいいキャラしてるなっていう感じもあったり、あとそれぞれのキャラ同士の関係性とかもよくあったりするっていうのが面白い部分だなと思いましたね。でなんならストーリーもいい、結構やっぱストーリーもねしっかりしてたし、本当に途中から、まあ、終盤なんですけど、それこそ文字通り、主人公たちが種にかけられるんですよ。まあ暗示催眠術とも言うんですけど、それにかけられるんですけど、それと同時にね僕らでさえ視聴者でさえ、暗示にかかったような感覚に陥るんですよね。そういった部分があったりするので、その辺はぜひね楽しんでいただけたらと思います。もしかしたら一発目は理解ができないかもしれない。で逆に一回見てその結果分かった時に見るとまた違った見え方がするのかもしれないので、まあ2回以降見ることあるかなって思ってまだ見る予定はないんですけども、何か機会があったらね2回目見に行ってもいいのかなって思うような、そんな映画ではあったかなと思います。なのでねとにかくその辺のおすすめどころがあったりするし、まあ小説読んでたっていう方だったらね絶対見てると思うんですけど、仮に見てなくてもまあ原作読んでないしなと思わずに、見に行ってみることをおすすめしますね。本当に初心者でも全然全く原作知らないよっていう人でも楽しめる、そんな映画だったと思いますので、ぜひねお近くの劇場、まあやってるところがあればですけども、まあでもそんなに別に劇場数とかも少ないわけじゃないと思いますので、まあ調べた上でねお近くの劇場行って、この陰陽師ゼロ見てみてください。そしてねそれで、気に入りましたら小説シリーズも買ってみるとより楽しめるかもしれません。僕はちょっと読む時間もないかなって思ってるのであと活字だけのものはどうしてもってなるんで、今まだかね買う予定はないですけども、いずれ読めたらなとも思っています。まあ原作小説ともどもね、この陰陽師シリーズ、そして陰陽師映画の陰陽師ゼロも、楽しんでいただき、てか、注目してみてください。以上、前半は陰陽師ゼロの紹介でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー後半はですね、まあ、まずはこれをいきましょうっていうのがあって、ここにねサンダージャンクションの無法者のプレイブースターが10パックあるわけですよ。すでに1箱分は向いていて、これ2箱目の残り10パックです。なんで、他の26パックはすでに向いてますということで、今回もね向いていきたいと思います。まあ予告もしてましたしね、ということで向いていきましょう。ちょっととあるねカードシリーズが出るまでは向こうと思ってるんで、とりあえずまず1パック目を向いてみるんですけど、パック向くの下手くそか。よっこいしょ。森があって、墓さらいがあって、お、ミニンカレー厩舎ですね。これ3枚目です。 速報では2枚目なんですけどね、すでに1枚持っていて、ロクサーヌ、豪華な機関車、うん、あとザコ、あれとかないかな、ないね、うん、ちょっとね、今回は紹介したいカードもあるのでね、ちょっとサクサク抜いていきたいんですが、あとね、2枚ぐらい残ってるはずなんですよね、あの体感。そう、一つっていうか、ちょっと欲しいじゃないんですけど、話中に当てたいカードがあって、もう3拍目を向くんですけど、それについてお話ししたいのでね、サクサク向いていこうかなと。ゴーレムトークンがあったり、沼があったり、カクタスフォーク、弾ける力、おー、あ、これ入ってたんだ、あ、ちょっと欲しかったからこれもいいな、お、あ、あったあった、よしよしよし、これでいいやということで、当たりましたので、この辺についてお話をしていこうと思います。まあ今回のパックはですね、いつだ、まあでもスタンダードのね、新しいパックということで、サンダージャンクションの無法者、左下には OTJ って基本的に書いてあるんですけど、スタンダードでとか、まあスタンダードリーガルって言ったらいいかな、のカードが実はこれ以外にもあって、中からですね、BIG ビッグスコアと呼ばれる、カードが出てくることがあります。体感6パック1です。1箱向いて6枚出たはずなんで、確か1箱目の時にね、なんであと2枚あるよなって思ってたんで、ついに出たんですけど、検体の宝珠っていうのが出たんですけど、このビッグスコアっていうのも実はマークが違うんですよね。サンダージャンクションの方、まあ、普通のスタンダードセットの方のマークが、なんだろう、スカーフなのかな、多分これはだと思うんですけど、今回のこのスタンダージャンクションが、西部劇をモチーフにしてるんですね。なのでそれを思うと、多分、あ、違え、ハットだわ、ハット、このパックプレイブースターのね、表面にオーコっていう、まあ滞在人がいるんですけどスタンダード滞在人がいるんですけど、それが被ってる帽子みたいなのが、書いてあります。まあやっぱ西部劇といったらそういうハット、あのウッディとかを思い出していただけるとわかると思うんですけど、そのマークがついてるんですけど、たまに、ビッグスコアっていうちょっとマークが違うやつが出てくるんですよね。なんだろう、宝物庫の鍵みたいな鍵、よくガチャガチャやるような、あの怪盗がね、あのガチャガチャって開けてるような鍵あるじゃないですか、ああいうののマークが出てくることがあるんですけど、なんとこれも、スタンダードで使えますと。そう、このビッグスコアはスタンダードで使えるんですよ。なんでその辺はね、注意していただきたいなと。なんか変なマーク当たったからって言ってね、捨てちゃうとね、めちゃめちゃもったいない、だいたい高いんで、このビッグスコアが。なので当たったらね、ぜひ使っていただきたいなと。ただ逆にもう一つ速報カードっていうのがあって、これは何のマークなんだろう、なんかパルテノン神殿みたいなマークだと思うんですけど、絶対違うと思うんだけど100% 違うんですけど、で左下には OTP って書いてあるんですけど、そのマークのカードは基本的にスタンダードでは使えません。ただスタンダードで使えるのが一応 2,3 枚あって、ちょうどさっき出たんですけど、ミニンカ霊柩車とか、あと陸戦の束縛っていうのがまだスタンダードにいるんで、スタンダードに存在してるカードであれば、まあイラスト違いとして利用することも可能と。それ以外のカードはちゃんとその指定のフォーマットでしか使えませんよと。弾ける力っていうのが今当たったんですけど、これは確かパイオニア以下かな、ストリクセイブの時だったと思うんで、っていうのが、出る、そんなセットになっています。ビッグスコアね、当てると本当に大体高いんで、まあ全部が全部とは言わないし、まあ値段のねばらつきもあったりはするんですけど、ただまあ今回だったこの検体の宝珠、戦場に出るクリーチャーは能力を誘発させない、強すぎるまあ自分のもね、シップ能力、そういう戦場に出た時っていう能力は封じちゃうんですけど、相手のも封じれるし、永続で封じれるし、まあちょっとアーティファクトなんで壊されやすいんですけど、であとはあれですね、別に自分がシップ能力を持ってないクリーチャーだけで固めていれば、効果は全くないにと言っても等しいので。でビッグスコアは全部神話レアです、確か。そう、レアのビッグスコアって確かなくって、速報はちゃんとコモン、え、アンコモンからかな、アンコモン、レア、神話レアってあって、弾ける力、神話レアだったんですけど、ビッグスコアは絶対に神話しかない。で、サンダージャンクション、なんだろうな、 OTJ の方通常から出るセットも、コモン、ちゃんとコモン、アンコモン、レア、神話レアってあるんですけど、このビッグスコアだけは本当に神話レアしかないっていうのもあるし、しかもそれぞれ効果がマジでバグってるぐらい強いんで、ぜひ確保してくださいそれぐらい強いですということでね、開封していきましたし、説明も一応したんで、改めて言うんですけども、 基本的にはこのハットのマークが書かれてるやつはスタンダードで使えます。速報カードは、もう、プレイブースターだと必ず1枚入ってるんですよ。ただこれは、スタンダードで使える、ちゃんと収録されてれば使えるんですけど、そうじゃないときは、まあ、パイオニア以下で使いましょうというのが一つと、ビッグスコアはもうスタンダードでも使えますと、マークが違うんだけど使えますという特殊カードになっています。で、体感リスト枠がないんですよね今回多分。今までね、今までのカードの中からなんか活躍したカードたちが英語版とか、まあカルロフテンの時は日本語でも入ってたかな、その、カードたちがおまけで1枚入ってることがあったんですけども、トークン枠のところにね。確か今回1箱もいてなかったんで、リスト枠がない代わりにこのビッグスコアが出たりだとか、まあ、あとスペシャルゲストっていうのも出たりして、僕は1箱目からね、石鍛冶の神秘化っていうバカ強いカードが当たったんで、今度どっかで使おうと思います。今のところ使うデッキがないですあとね、2箱目からスペシャルゲストがね、なんかパッとしないやつだったんでね、それはどうしようかなって思ってますっていう感じで、サンダージャンクションの無法者でした。まあ結構今回やっぱカードパワー強いって言われてますし、何よりやっぱビッグスコア当たった時が結構値段跳ね上がるんでっていうのもあって、でしかもそのビッグスコアの中にバカ高いカードありますしねっていうのもあって、多分そのめちゃめちゃ人気あったりするので、まあ始めたいという方、まああとサンダージャンクションそのものもね、強い、結構強めなカードがあったりして、今4パック目向いてるんですけどあまりにも暇すぎて話しながら向くんですけど、結構強いカードもあったりするので、それ当たるといいのかなっていう話ですね。4パック目虚無ですね、何もなかったっていう感じで、カードパワーも強いのでね、スタンダード始めたいという方はぜひね買ってみてください。ただ高いかもしれないですただマジで本当に高いカード6000円とかするんで、当てたらぜひね使ってあげてください。ちごって、時間は余ったんでね、モンハンの方にの話でもしていこうかなと思います。どういうアップデートがあったかっていう話なんですけど、まず一つ追加されたのがモンスタートラッカーシステム。まあトラッカーっていうのは追跡者って意味で、まあトラックが追跡かなっていう意味なんですけど、まずそのモンスター1個を指定します。これまあ指定できないモンスターもいるんですけど、モンスターとそのモンスターの強さを指定します。モンハンナウってそのまあモンハンもそうなんですけど、モンスター1体のモンスターでも強さが何段階か分かれてるんですよ。強さレベルみたいのがあったりして、でやっぱりそのレベルが上がるごとにその剥ぎ取れる素材だったりとか、報酬時の素材がちょっとレアなものがやっぱ出やすくなったりするんですよね。てかまあもう本当に具体的な話をすると、星1の、ドスジャグラスからは出ない素材が星5とか星6のドスジャグラスからは出るようになるっていう感じのシステムになってるんですよ。でやっぱりそれを求めてよりやっぱ強いランクのモンスターっていうのを探していかなきゃいけなかったんですけど、今までって。ただそれが運よく見つかってもやっぱり落ちるとも限らないじゃないですか。でそもそも見つけるためにも結構出歩かなきゃいけなかったりとかっていうのをしなきゃいけなかったんですけど、今回のこのトラッカーシステムって、まあ、まずモンスターを指定します。でその強さも指定します。で一定数、まあ一定数つっても確か3の倍数だったと思うんですけど、36、9、12、18の次は確か20だったかな。ただあ違う、36、9、12、20かな確かの順で、他の大型モンスター、まあ別に同名のモンスターを買ってもいいんですけど、を狩るとその指定したモンスターが追加で狩れるようになるという神システムが追加されました。もう一個素材を、売却するときに、今までてかちょうど前回か前々回ぐらいで話したと思うんですけど、何もなかったんですよ。捨てるとただ捨てるだけで終わってたんですけど、それがねコインがもらえるようになったっていう、ゲーム内通貨ですね、もちろんがもらえるようになって、よりね装備の強化とかがしやすくなったっていう、アップデが入って、まあ後半については本当にまあ大負け程度でいいかったんですけど、このトラッカーシステムの方がマジで神で、強さまで指定できるっていうのがやっぱりすごい偉い。でわざわざやっぱり探しに行かなくてもいいし、極端な話、自分のやっぱりその辺の話もしたと思うんですけど、自分の地域で全く出ないモンスターとかがもうほぼほぼなんだろう無料で借りるようになるっていうのが強いし、もう森林のモンスターだけ飼ってるのになぜか砂漠のモンスターも狩れるようになるっていう、砂漠にわざわざ出向かなくてもよくなるっていう部分もあったりするので、結構ねこれはいい なんだろう、システムだなって思いましたね。早速ね、もうすでに使ったことあるんですけど、このトラッカーシステム、それによってね、装備の強化とかがすげーしやすくなった。特定のモンスターだけをやっぱりなんだろう狩れるし、特定のモンスターの、しかも特定のランクの、あ、さっきも言ったんですけど、強さのものを狩れるっていうのがマジで素晴らしくって、もちろんそれで必ずね、報酬が出ない、出るっていうのも限らないんですけど、やっぱりその回数こなせるので、そのうちいくつかは出るやろうっていうことで、出すことができるようになるので、そういった装備の素材をっていうのがマジで偉いなと思いましたので、すでにねモンハンナウをやめてしまったという方、朗報です。問題が解決してるかもしれません。そう、わざわざねどっかに出向いて行って、そこでやっとモンスターを勝ったと思ったら素材が落ちないっていうのが、とりあえず回数はこなせるようになった。しかも強さも指定できるから、特定のやっぱりこの素材が欲しいっていうのを狙いやすくなったっていうのは、すごいいいアップだったんじゃないかなと思いますので、そういった部分が理由でやめてしまった方、ぜひね再インストールし直してモンハンナウトラッカーシステムを楽しんでみてください。僕は割ともう楽しんでます。あー、このモンスターのこの素材欲しいな、フィールドにいねえな、どうしようかなっていう、そういった問題はもうまあ半分ぐらい解決しました。まあもちろんそのトラックするためにね、モンスター他のモンスターは狩らなきゃいけないんですけども、ただそれでねもらえたその分のいらないやつはまたコインにも変えられるっていうことにもなってるので、いいアップデートだったんじゃないかと思います。これからもねこういった紙アップで待ってますので、それの旅にね楽しんでいこうと思います。以上、サンダージャンクションと、パズドラの話で、あ、パズドラじゃない、モンハンの話でした。ボイスダイアリー、そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしていますって言ってね、エンディングをしながらこうやってパックをまたね剥き始めるわけなんですけども、5バック目はどうかな。手がかりはねトークンは、トークンとしていいですね。あー、これいらねえな、もうマルコム、アーチド、あー全然違うやつだったわ。虚無、他にもね欲しいカードあったりするんですよね。アンコモンでねちょっと全然出てなかったカードがあって、それこそ箱からもね1枚しか出てないカードがあるんですけど、テキストがめちゃめちゃ活かしたカードがあるんですよね。当たったらいいな、ねえかな。お、三立つか、どうでもいいや。リクどうでもいいや。うん、お前じゃない、お前じゃない、うん、お前じゃない。ラトスタインとかね強いと言われてるんですけども、狙ってるカードじゃないんですよ。いやー出ないかな。何だったかな、保安官を打てだったかな、確かカード名は。お、トゲタツマキホイールいらねえ。侮辱、あー、どうでもよかった。お、植物の聖域の拡張が出ましたね。そう、今回ですね土地でファストランドって言われる、対抗色ファストランドって言われるものが出て、まあ何言ってるか分かんないと思うんですけど、マジックって土地を置いていくゲームっていうのはね、ちょいちょいお話ししてると思うんですけど、これじゃない3つ以上の土地をコントロールしているならタップ状態で出る。まあ逆に言えば、自分がすでに出している土地が、3つ以下であれば、3つ以上か、だから2つ以下であればアンタップインできる2色土地があるんですね。元々がカラデシだったかなとかで出てたやつなんですけど、それがね再録されてるんでまたスタンダードで使えるようになってます。対抗色ファストランドですね。ぜひ欲しかったなって思ってる人はね、サンダージャンクションから出ますので、向いてみるといいかもしれません。やべ、ビッグストアがまだ1枚しか出てない。もう1枚出るはずなんだよな。そろそろ出てくんねえかな。最後の仕事レアホイールした、いいね。批判化したつ、あ、出た宝物庫生まれの暴君、なんだっけこれ。こいつやパワーが4以上のこれじゃないクリーチャーが出るたびに3点ライフを得て1枚ドロー。もうバカみたいなこと言ってる。でこれが死亡した時にトークンじゃなければ、他のタイプに加えてアーティファクトであることを除いた、これのコピートークンが1個生成される。バカ。だいぶ強いこれ。まあ今テキスト読み上げて分かんなかったかもしれないですけど、だいぶバカです。とりあえずこれが出たり、こいつ以外の他のパワー4以上が出ると3点ライフを得れるし、回復もできるし、ワンドローもできると。でこいつ1回死んでもアーティファクトとして蘇生するって書いてあるんですよ。 もう一回弾けるドン。すげえ、おすげえ、高いの出た。2700円ぐらい。2500円ぐらいの買ってきましたね。2500円以上するかな。聖射手段の目立ちたがりっていうバカ高いカード出たんで、まあ勝ちですね。大体勝ちなんですけど、あの欲しいカードではなかった。ただ高いってだけどね。まあでもいつか使ってやろうとは思います。もう2パックありますが、この収録後に開けたいと思います。ちょこって今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。